もしもし、テレホン人生
もし
相
もし、
談です。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
民謡を習っていて、その先生がすごく怒ってるんですけど、裁判にするって言われてるんで、どうしようと思って。
なるほど。
はい。
あなたはおいくつ？
53歳で
53歳。
す。はい。
お一人ですか？それともご家族？
独身で母と2人で暮らしています。
ああ、なるほど。
は
お
い。
母様はおいくつ？
87歳です。
87歳。お元気？
まあ元気じゃないけど、まあなんとか お互い助け合ってって感じです。
あ、じゃあ、寝たきりだったりとか、介
い
護が
や、
必要じゃな
ない
い？
です。はい、
あ、
な
そ
い
れ
です。
はいい
は
です
い。
ね。は
で
い。
も、ちょっと物忘れがだいぶひどくなって、
まあね。
はい。
で、
私、は
あ
い。
なた自身は、ご兄弟は？
いましたけど、亡くなりました。
お兄さん、お姉さん。
姉です。姉が亡くなりまして、
お
昨
姉
日
さ
お母
ん
さんが、
が、
はい。
亡くなっ
やったぱり、
のは何年前ぐらい？
53の時なんですけども、今から3年前です。
3年前。これはは
い。
ご病気で？
はい、脳出血だか脳梗塞だ
あ
か、
ららら
そうい
ら
う、
ら
はい。
ら。はは
い、それでうちの母がちょっと弱っちゃって、
い。
あんたが先に死ねばいいのに。
それはまた お姉さんもそうすると独身だったの？
結婚して子供もいます。
ああ、そうなんですか。
はい。
ちょっと、お母さんの お母さんが、また、
私、全盲なもんですから、なんともない子が死んじゃって、どうでもいい子が生き残ったって、しきりに。
ああ、まあ、それはお母様もすごいわね。なるほど。それで、まず、お師匠さんっていうの、そういう時は。民謡。
まあ、先生とか師
先生
匠と
でいい
か
の？
ど
あ、
っちでもいいかわからないけど、まず最初に私の日記がバレたのは、ちょっとしばらく前なんですけど、その時は先生のお名前があったり、まあ、先生の稽古状況があったりして、これじゃあ、うちの教室でどのように教えてるか分かっちゃうじゃないかってすごい怒られて、
先生はおいくつぐらいの方？
44です、はい。
あ、ずいぶん若い方ね。
そうですね。
日記がバレたっておっしゃったけど、それはどういう経緯だったの？
インターネット
ネッ
に書く
ト
やつ、
に、
はい。
あ、要するにあなたブログ書いてるわけね。
はい。それで、検索しちゃったらしくて、その時に先生のお名前やら、稽古の状況やら、それだけじゃなくて、部分的に悪口やら 出てきちゃったんです。
日々のことを書いている中に、
はい。
民謡のお
今
稽
日は、
古に今日は行き
じ
ま
ゃ
し
あ、
た。
はい。
そこで、こんなことがありました。
そんな感
こん
じ。
な感じでしたってい
はい。
うの
今日は
で、
こういうアドバイスを受けたとか、ここを直せと言われたとか、
そういうこ
こう
とい
う
を、ど
注
んどん、
意を受けたとか、はい。
それを書いちゃったのね。
そうなんです。はい。
そういうのをずっと日記っていうか、
はい。
書いてるうちに、
はい。
どれぐらい経ってから、先生が気づいたんだろう。何
6
年ぐ
年
らい？
前から書いてるって去年気づいたから、まあ5年、ごたぐらい経ってからですかね。
5 年後に気づかれたわけね。
そうですね。で、すごい昔のも、私が忘れてるのも、ね、出てきちゃって、
で、
で、
そ
そ
し
ん、
て、まず怒られた怒り方は、
はい。
先ほどちらっとおっしゃってた、教室で何をやってるかが分かっちゃうっていう、それ
は
は、
い。
あなたに対して先生がどういうアドバイスしてるかが分かっちゃうっていうのか、それとも、お
私へ
教
のアド
室、
バイスを読んで、他の誰か第三者が、あそこの先生はこういう教え方なのかって分かっちゃうってい
あ、い
う。
や、なるほど。教え方のノウハウが知られちゃうっていうことね。
そうですね、そういうことだと思います。はい。
それで怒られた。
はい。それで、一旦消してっていうのは、お名前のところとか全部、この題名からして判断できるところを全部消して、それで一回終わったように思ったんですけども、私がちょっとバカだったのか何なのか、鍵をかけて、誰にも見れないようにして日記をまた書いてるって言っちゃったんです。
それは誰に？
先生に。今度はお名前も書いてないし、鍵もかかってるから、 見れないと思います。でも私なんか日記書くの好きなので書いてますって言ったら、
はい、
まだ来れないのかっていう感じで、
はい、
怒られちゃって、
はい、
で、まあ、破門すると、うん、来月から連絡はいかないぞと、
はい、
でそういう感じなので、そんだけ言われちゃったらもうしょうがないんですけれども、
はい、
裁判になったらどうしようと思って、鍵をかけてるんだって怪しいって言われて、どんなハッカーがいるかわからないんだぞって、
なるほど、
鍵開ける人はいるくらいいるんだぞって、
うんうんうん、日記を書くのが好きなんですか、
そうなんです、
それともその日記を人に見てもらうことが好きなの。
いえいえ、日記を書くのが好きみたいなんです私。
展示とかはやってる。
はい、展示で書いたらどうだって怒られたんですけど、展示って、うん、
はい、
すごい場所を取る、
そう、確かにそうね、うん、
で見てもらいたいっていうのは、そのごくわずかの友達で見てもらいたいかもしれないですね、もしかしたら、もしかして、ただ一番目的は自分のために、いや1年前これ買いに
行ったんだ、記録を残したいっていう方が先なのね。
そうそうそう、
OK、
はいはい、
そこはまあじゃあ分かりました、
はい
はい、そこでこの先生じゃなきゃダメなの、うん、民謡を教わるの、
それなんですけども、先生が言うには、
はい、
こういう悪い生徒は他の先生にも受け付けないでくれって全先生に言うぞって言うんです。
うん、
言われた先生だって、うん、そんな稽古の状況を書くような人が受けるわけないぞって。
先生を変える気はあるの。
民謡は続けたいので、
はい、
うん、先生を変えても続けていけるものなら続けていきたい。ただ民謡の中で、あの人よ、あの先生のところに嫌われてる人、あの人よなんて他の人に言われたら嫌だなと思ったり。
なるほどね、いろいろ考えられるわけね。
うまく言えないですけど、う
ん、本当に民謡が好きで、
はい、
人に何と言われても自分が民謡ができればいいわってじゃないということを言いたいわけね、
は
い、
うん、そう、民謡は好きなんだけど、先生も大好きなんだけど、うん、そのこれだけ嫌われたらしょうがないし、ただ民謡は続けたいなと思うんですけど、
うん
うん、
人からこう後ろ指さされるのも嫌だっていう、
やだ、
うん、それくらい の、 熱意しかないってことね、民謡に対しては。まあ、それでとりあえず民謡は続けたいし、他の先生になってもいいんだけれども、
はい、
そうすると問題は、
はい、裁判になったらどうしよう、
それが一番、私はど
のくらいの罪なんだろう。はい、そうですね。
でその先生が言う裁判っていうのは
営業妨害、
営業妨害ね、
はい、
わかりました、
はい、
じゃあ今日はですね、
はい、
弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
先生、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。その先生が破門だと言ったんですよね、最後には、
はい、
これ最終決定なんですか。だったらこっちいろいろ考えてもしょうがないよね、それについては。
うん、最終決定かどうか実はよくわからないです。稽古の日付っていうのが私のところに連絡が来ないっていうんです。
いつも何次の日付はこうだよっていうふうに先生の方から言われてその日に行くんですか。
そうなんです。
そうすると連絡来なきゃ行きようがないよね。
そうなんです。
で来なかったら、もしあなたがそれでもその先生に教えてもらいたいっていうんだったら、はい、なおのことその先生に連絡を取って、はい、先生はもう来なくていいと、破門だと、連絡もしないぞと言ったから連絡いただけないんだけれども、私はどうしても先生のところで教えてもらいたいから、はい、なんとか続けさせてくださいって言わなきゃいけないって、こういう話だよね。
あ、そうですね。
でそういうことをするつもりはあるの、はい、
あります。ただ、うん、受けてくれるかどうかはわからないけど、
もちろんもちろん、そうじゃなくて受けてくれるかどうかじゃなくて、あなたはそういうことをするつもりがあるのね。
はい、
先生が怒ってるのはネットにつながってるところで書くのはもうやめろって言って怒ってるわけだよね。
あ、そうなんです。
人に見られるから、でそういうのはやめる気があるかどうかってことをまず決めないと。
あ、
それがないのに言って、先生騙して続けるっていうのはあんまり、それは指定関係としていかがなものかと思うから、
はい、そうですよね。
現実にそういうことあるかもしれないけど、それは謝りに行くって話とはあんまり相入れないので、
はい、
あなたにそういう気があるかどうかだよね。
はいはい、
でそういう気があるんだったら、ちゃんと自分でどこまでどうするかって考えて、
はい、
とにかくもう今やっているようなブログないしはネットの中で書くのはやめると思えるのかどうか、
はいはい、
さっきの話だとそれでもいいようには思うけれども、まあ、
うん、
今出た話だから決断してないと思うんで、はい、そこはちゃんと考えて、うん、もしこの先生に教えてもらうのが一番だっていうんだったら、はい、そこの結論を出してからじゃないと、で謝りに行って、 それでももう今更ダメだって言われたらしょうがないよね、
はい、そうですね、
うん、どうしてもこの人に習いたいって言うんだったら一遍そういうことを考えてみる必要があるというのは一つだね、はい、で、はい、他の先生の話、
はい、
あの破門しただからこいつはこんなひどいやつだから教えるなっていうのはその先生がやったら、はい、まあ、その行為自体が一つ問題になるわけで、はい、あんまりそこは考えてもしょうがないと思いますよ、
あ、そうですね、う
ん、その先生が仮にそういう、まあ、あんまり感心しないことをやったとしても他の先生たち、うん、師匠たちがその人の言う通りにするとは限らないから、う
ん、あ、
その新しい先生のところへ行ってあなたがどういう人に見えるかっていうだけの話じゃないですか、
うん、はい、
で本当にそんなこと言うかどうかっていう話だってわからないし、
うん、
やり方によったらその先生だって問題を抱えちゃうかもしれないしね、
あ、
でもう一つ考えられるのは、
はい、
あの私民謡の世界知りませんけど、どんな師匠と弟子の間だって、
うん、
折り合いが悪くなって飛び出しちゃう弟子はいるはずだから考えても仕方のないことだと思います、
ね、うん、
それで、はい、あと営業妨害だから訴訟してやるっていう話だけど、
はい、
まあ、結論から言うとそんな簡単な話じゃないと思うので、
あ
んまり心配する必要がないと思います。でこれはあの、
うん、
あくまであなたが何を書いたかを知らないで言っているので、
あ、なるほど、
書いた内容によったらそういう風になるかもしれないけど、うん、
はい、
そんなにこと細かに名前を出して、営業妨害になるようなことをやったのか、でもう一つ実際に営業妨害されたのか、う
ん、最初のお話、ただ実際に被害はないとは言ってるんですけど、
う
ん、
そうするとそういうことでね、
はい、
ブログにちょっと書いたことで営業妨害だっていうのはそう簡単に言えないと思いますから、
あ、
そんなに心配してもする必要はない。
そうなんですか、はい、
そうなんですかって結論だけ聞くのはやめてくださいね。何書いたか僕聞いてないから。
あ、そう、はい、
あなたがとんでもないことを書いていたら成り立つかもしれない、可能性としては。だけどあんまりそんなこと書いてないんでしょ。
まあその稽古の状況とあと先生の言ってたその誰かの悪口、
あなたの説明だと、うん、習ってる時の自分が悪い部分だとか、
はい、
その程度のことなんで、それがその法律的に保護される企業秘密だとかノウハウだとかいうのはそう簡単ではないなと思います、
うん、
なので、まあ、怒って訴訟するぞと言っているけれども、
はい、
まあ、そう簡単なことではないからそんなに心配しなくてもいいんじゃないかなと、
はい、
思います、
はい、
で、基本的にその自分で日記を書いたりブログを書くもちろん自由はあるじゃないですか、あるわけですよ、
はい、
でそれはもちろん自由にやっていいんだけれども、そこでその、はい、何を書いてもいいっていうことではないわけですよね。それがネットの中で人に見られるような形で誰か他人のことが特定できて、でその人についてのその名誉を毀損する事実だとか誹謗中傷する事実を書いてあると、
はい、
それから、まあ、あの漏らしてはいけない企業秘密、
あ、
これを書いちゃうとそれはそれで法的問題になることはあります。
あ、
ネットによる名誉毀損なんてのはもちろん、はい、あの裁判になることもありますから、
はい、
そういうことを注意してやれば基本的には問題にならない話だと思います。
ですか、
ただ、まあ、あんまり人の固有名詞書いたりね、
うんうん、
するのは注意した方がいいと思いますよ。
わかりました。
そんな感じでよろしいですかね。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
ありがとうございました、はい、
ただ、今のご相談を伺ってて思うんだけれども、
はい、
やっぱり自分が何かを人に知らせるときには自分のことはもちろん責任を負えるんだけど、
はい、
他人のことを言うときにはその他人にどういう影響があるかをきちっと考えてから言わないとダメだっていう、あなた基本のところは覚えておいた方がいいと思います。
あ、はい、はい、
いいですか。
はい、
はい、じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
よくわかりました。ありがとうございました。